食品の安全性なんかが非常に最近は叫ばれてる中で、まあ前のボイスでも言ったんですけども、企業の意識というかね、消費者のまあ意識が上がってきたので、企業が変わらざる得ないという感じになってきたのかなっていうのを本当に感じますね。まだまだ食品添加物だったりとか、危険なまあ農薬を使用してたりで、ですとか、まあそういったことはたくさんあるし、これからもやっぱりその隠れ蓑というかね、いろいろこう国とグルになってメーカー側に有利な法律っていうのはどんどん作っているので、なかなかまあ完全に見分けるのは難しいところはあるんですが、まあそのある程度ね、知って避けていくっていう、ゼロにしなくてもいいので、食品添加物だったりとか、いろんな農薬だったりとかね、危険なものっていうのを避けていく心っていうのは非常に僕は大事だと思っていて、この前の勉強会では食品添加物について喋らせていただいたんですね、改めて。まあ、食品添加物の害なんかはもう本当に出尽くしてるというかね、知ってる人はもう知ってるし、ネットでも調べようと思えば調べられるので、本当にまあその詳しく知りたい人はどんどん調べてほしいなと思うんですけども、まあその中で僕がまあ大事というかね、避けた方がいいというところをいくつかピックアップしてまあ喋らせていただいたんですね。でもやっぱ意外とこの調べるというかね、その実際にあるとちょっとよくわからないとか、どんどんやっぱりその表示っていうのは変えていきますから、メーカー側は巧みに。まあちょっとそれがわからないっていう人がいたので、まあその辺も詳しくちょっとまあ喋ったんですけどね。で、結局やっぱその食品添加物っていうのはどこまで行っても平行線なんですね。以前も言いましたけども、メーカー側からすれば安全だ、消費者のまあ一部団体からも危険だと。で、どちらにもまあエビデンスがあったりとか、それらしい資料みたいなのは用意することができるわけですね。だから結局最終的には感覚といえば感覚なんですよ。で、そういったところで、まあ、感性を磨くっていうのは非常に大事になります。まあ、あと僕がダメだっていう理由っていうのはいくつかあるので、その辺も喋りたいと思うんですけども。まず、僕らが人体実験だっていうのは分かっていなければいけないことですね。結局食品添加物なんていうのは戦前は使われていなかったわけですから、使ったとしても結局豆腐の凝固剤ぐらいですよね。塩化マグネシウム。まあ、そういったものの食品添加物といえば食品添加物です。で、使われてはいるんですが、今のようにですね、なんと1500種類ですよね。皆さん知ってる人も多いかもしれませんけど、1500種類の添加物を複合的に取ったらどうなるかなんていうのは誰も分かってはいないんです。だから、突然ですね。